前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さて、那覇市議会も終盤に差し掛かってきたところだとは思いますが、終わった議会もあると思います。皆さんの街の議会いかがでしたでしょうか。さて、今日はですね、少し文化のお話になるかな、那覇市のお話をしたいと思います。ゲストはライターの一つ柳亮太さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
柳というはお帰りなさいって感じですね。
そうですね、もう沖縄、10年前まで沖縄に住んでました。14年間、暮らしてましたので、那覇にも12年間いましたから、本当にお帰りなさいって言われるとなんかね、嬉しいですね。
はい、今は県外でお住まいでお仕事をされながら、各お仕事をね、また県業で一緒にやってるということで、若狭公民館あたりの皆さんは馴染みが深いかなと思います。さて、今日はですね、柳と何のお話をするかというと、回し支所、那覇市寄宮にあります素敵な建物ですね。回し支所が今度ね、さよならすることになりまして、
らしいですね、
見てきたんですよね。
そうですね、
その思い出とかですね、振り返ってみたいと思います。ところで、柳さん、今回の来沖は、何かお仕事か何か。
そうですね、定期的に実は、沖縄那覇中心なんですけど来ているんですけども、実は今回はですね、公設市場、牧師の第一牧師公設市場が、昨年建て替えられてオープンしまして、その建て替えの時に、その公設市場の前のアーケードもやっぱり建て替えに支障があるということで取り壊しになった、で今度はその公設市場ができた後にアーケードを建て直していったんですけども、その公設市場前の市場中央通りに新しいアーケードができました。でそのアーケードにあるアーケードの下にある水上店舗のところにある公設市場のお向かいにある市場の古本屋うららさんという古本屋さんがありまして、そちらのうららさんがですね、おかえりなさいアーケード展という一つのフェアを14日から10月12日まで開催中です。でじゃあそこに私も参加しまして。
なるほど。
で写真集を作られた方とか、あるいはこういろんなグッズ、バッジとか、あと面白かったのはスゴロクですね。作られた方がいて、そういうのが面白いんですけども、あとイラストの本とか、いろんな絵はがきとか、そういうのを作られている方がいらっしゃいます。ただ私は文章を書く人なので、今回ちょっとしたフリーペーパーを、本当にちょっとしたものなんですけど、うららの店先で執筆して、パソコンでちょこちょこっと編集をして、お迎えのコンビニでコピーというかプリンターとして公設市場の中のベンチをお借りしてちょっと組んでこうって作ったので、もう完全に市場の中で作ったっていう。
すごいね。
那覇のアーケード隅々までというですね、冊子を作りまして、配布していただいてますので、もしお近くにいらっしゃった際は、お立ち寄りいただければ幸いでございます。
町側といえばアーケードね、台風なんかもよく来ますが、雨の日、そして日差しの強い日っていうのは客足に影響がありますからね、アーケードのあるやなしや。
そうですね。
で公設市場の建て替えにあたっても議会もね、さまざまな議論をして、アーケードの問題は、やりました、ようやくできましたということで、そこでフェアをしているということです。10月12日までということですので、皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。そんな那覇の町の話、ちょっと区分けで言うと、回しは回し市だったよね。
そうですね、
ドーナツ合併ですから、で議会でもよく回しは後回しとかっていう回しなんですけども、この回し支所が、今回、役目を終えるということになりました。9月20日まで、支所として、お仕事をするんですけど、その後は支所機能、住民票を取りに行かれる方はですね、保健所の方に、一時的に移転と、 まあ、その後にあの今の、まあ、これも素晴らしい建物です、那覇市民会館ですね、
はい、
まあ、部分復元という形も残しながら、あの複合施設として生まれ変わる、まあ、その中で、はい、また回し所の機能が入っていく、であと回し所の建物の中には、はい、もう昔は消防とか公設市場もあります
ね、はい、そうなんです、
あと教育関係のさまざまな機関が入っています、それが今ちょっと移転をしてまた集まってくるのかな、消防はちょっとわからないんですけども、はい、ということになります。はい、ではこの建物ですけど、私もね、なんかね、おしゃれな建物だなと。
そうですね、
うん、
で遠くからも非常に目立つ建物で、
うん、
あの4階建ての建物なんですけども、はい、うん、一番上の4階の上の方に5階にちょっと、まあ、周りから見たら展望台のような空間があって、
はい、
うん、まあ、その部分が遠くから非常によく見える、
うん、
あの私ちょっと好きなのが、余儀公園の方か、
うん、
あの歩いていって、まあ、あのどんどんどんどん道を歩いていくと回し師匠が見えてくるんですけども、まあ、そうするとこう一番上の展望台みたいなところがまず最初見えてきて、うん、だんだんだんだん近づいてくると全貌がわかる、
うん、
ただそちらから見ると残念なことに回し師匠、まあ、回し庁舎ですけど今正確に言うと、うん、建物裏側に当たるんですね、で表側に行くとちょうどあの皆さんご存知の方は分かるんですが、三角形の複雑な構造の交差点がちょっと斜めになっていたりする、
う
ん
う
ん
ね、
一方通行があったりする、うん、あの交差点の側から見るととても特徴的な、ちょっとも
う
今の建物にはない、なんて言うんでしょうか、遊び心がある建物だなと思って、
うん、
あの見てたことがあります。はい、はい、
そうですね、私はあの、まあ余儀で生まれて2歳から中山なんですけど、
はい、
だから回し師匠の館内なんですよ。
ああそうですね、
でなんか子供の頃母に連れられて何回か行った覚えがあるんですけど、はい、でももう小学校に上がるぐらいからはあの本庁舎に来ることが多かったですね、やっぱ はい、バスの便で言えばやっぱり本庁舎ね良かったので、なのでかすかにあの子供の頃の思い出があるんですけど、公設市場のこととかは知りませんでした。
そうですよね、
うん、
あの実は私も那覇に住んでいた時には、うん、まあ、あの近く割と回し所の近くの方に住んでたんです、
うん、
で、まあ、あの例えば転入の手続きとか、
はい、
あと住民票をもらうみたいな手続きをやる時に、うん、回し所行きました、
うん、
で確か転入した時も回し所で転入の手続きをした記憶があるんですけども、
うん、
なんかちょっと変わった建物だなと思って入っていって、
うん、
まあ、当時はあまりよく知らなかったんですけど、後からいろいろ調べていったりお話を聞いたら、うん、まあ、昔は回し師だった、1957年12月までは回し師ということで独立した自治体 で、はい、でまあ、合併してその後に師匠、那覇市の師匠、うん、そしてこう回し師匠で建物としては回し庁舎なんですかね、回し市場という建物ができて今のものがあったと。そうです。で私がちょっとその建物で非常に印象的だったところが2つありまして、
はい、
で最初にお話しした5階の展望台というような部分、ただどうも正確に言うと展望台ではなくって、もちろん展望台ではなくて当時は1階にあの消防署があったんですね、
はい、
昔あのつい最近まで今あの余儀の教育委員会だった建物のところに消防署移りましたけれども、
はい、
あのその以前は回し師匠のところに消防署が確かったと思います、うん、でその消防署の、まあ、昔1957年頃ですから、
うん、
全部の上に電話はない、
うん、
あるいはあったとしても自動ではないっていう時代だったと思うんですけども、あの防漏だったらしい、
は
い、つまり一番上の高いところに消防隊の方が消防員の方がいて、はい、でこう監視していて、
うん、
何かあったらすぐ連絡して消防車が駆けつける、まあ、これあの沖縄だけじゃなくて全国的にまだまだそういう時代だったそうで、
はい、
まあ、そう考えるととても目立つ高い建物で、
そうですね、
うん、そういう役割があったのかなというようなことが、
はい、
あのはい、あのなんかちょっと聞いたり分かったりして
き
ました
。なるほどね、はい、私も一度だけその屋上に登ったことがあります。で、あ、こんな角度で那覇市って見えるんだな。で、その回し 庁舎ができたのが1968年ですよね。
はい、そうですね。
でというとその頃は那覇市内にそんなに高い建物が多くあるわけではないので、うん、あの那覇市の全体が見えたのかなと。まあ そ, ね、まあ、それで消防が入ったっていうのを聞いてますけど。
ああ、なるほど。
はい、もともとこれ水道局が作った建物らしいですね。
うんうんうん、
でそれで那覇市が曲がりをして、はい、那覇市 の, あの市民課とかいろいろのが入って、うん、といういきさつがあるようなんです。なんか面白いんですけどね。
そうですね。あ、そうです、うん、水道局もね、
うん、
あの新都心に移る前は、
はい、
水道に入ってましたからね。なんかその頃はちょっとまだまだ人がたくさん出入りしてて賑やかな雰囲気の建物でしたけど、実はちょっと昨日なんですけど、
はい、あの
前泊さんと、
はい、
回し庁舎回し師を見に行きまして、
はい、
改めて久しぶりに
私
も
行
ったんですけれども、
はいはい、ありがとうの意味を込めて最後に見に行きましたけどね。
はい、
はい、
まあ、ちょっと今となっては古い建物かなと思うんですけれども、やっぱり改めて中入ると、
はい、
玄関から中に入ると最初が吹き抜けになっていて、
はい、
でその吹き抜けを見た瞬間に私は思い出したんですけども、もう今はなくなってしまったんですけど、くもじ公民館、
はい、
昔沖縄少年会館だった、
はい、沖縄少年会館、
はい、で吹き抜けの大きさとかの雰囲気はちょっと違うんですけど、なんとなく似てるんです
よね。そうなんですよ、似てるんですよ
ね。
あの表のファサードの雰囲気とか、
はい、
あの曲線美、
はい、
とか、
はい、
で調べてみたら宮里英治さん、
あ、同じ設計の方、
ね、
は
い、
建築家の、
はい、
ああ、なるほど。
いや、なんかあの時のこう切なさが蘇ってきたんですけど、はい、
そうですね。まあ、あの遊び心っていう意味で言うと、やっぱりその子沖縄少年会館、くもじ公民館の建物、やっぱ子供向けってこともあって、
うん、
もっとこう面白い部分とか、
うん、
あるいはなんかこう機能性よりもなんかこうね、
そうですね、デザイン性とか
デザインとかこちらの方が結構重視されてたのかなと思う、
うん、
それに引き換えると回し師匠の方はやっぱり役所の建物っていうことなんで、
うん、
あ、遊び心もありつつシンボル性もありつつやっぱり機能的な
部分
っていうのもあったのかな、
うん、
ど
う、あの改めて、訪れると、
はい、
あの玄関のところの階段の段差ですね、
はい、
非常に優しい段差なんですよね。
あ
の上りやすい下りやすい、
なるほど、
で2階に上がる階段は、
はい、
あの微妙にあの曲線になってるんです、
ね、そうですね、
壁の部分が、ね、おしゃれな感じ で、
そうですね、
はい、
なんかちょっとそのね、あの2階に上がってその、
うん、
まあ、師匠の部分、あのいわゆるその市民課の、
うん、
今は正確に言うとハイサイ市民課ですけど、
うん、
市民課 の、 あの住民票の交付とか、まあ、住民票以外に書類の交付をする窓口のところの雰囲気なんかも、
うん、
なんか一昔前の ね、
そうですね、
役所の建物の
雰囲気が
してて、ちょっと私はあの、はい、沖縄少年会館同時公民館の建物を思い出しつつ、うん、あの中入った時に昔の那覇市の本庁舎の建物の雰囲気もちょっと思い出したりして、
そうです ね、 ね、そんな感じしますね、
はい、ちょっと懐かしい気持ちになりました、はい、
あの非常にあの私たちが訪れた時も利用者が多くてね、
そうですね、
はい、
ちょっと
驚きました。意外と言ったらあれなんですけど、でどういった方々いらっしゃいますかって、やっぱり近隣の方々とかね、あの交通の、まあ、公共交通の便からするとそんなにいいところではないですからね、
はい、まあ、ただやっぱりこれ私が住んでいた時のイメージですけども、
はい、
まあ、本庁舎に行って住民票を受け取ろうとするとちょっと大掛かりなんですよ。いちいちこう何て言うんでしょうか、こう中に入って順番を待って、
うん、
で結構大きいとこだけにお客さんもいて、
うん、
あの待ち時間が長かったり、
うん、
まあ、それに比べたら回し師匠だったらちょこちょこっと行ってすぐもらえるっていう、
うん、
まあ、多少は待つにしても、
うん、
あの手続きとかもありますから、
うん、
まあ、待つにしても、まあ、すぐ気軽に
近所で、うん、なんかを、ね、
行けるというイメージはありました。
なるほど、師匠の良さですね。
そうですね、
はい、
でもう一つ私があの師匠の建物で、まあ、師匠の建物で好きだったのがですね、これはもう後半のもう私が例えば転出手続きをまた出した時ってはもうなくなったと思うんですけど、うん、10年前には なったんですけど、1階市場があったんですね。
はい。
で、最後の頃とか、今は、今も現、もうあと数日間だけですけど、あの今は会議室で、
そうですね、はい、なんか那覇市議会 の、 あの市民との意見交換会でも会場で使わせてもらったり。
そうなんです、
はい、
あの私の印象だと、あの期日前投票所になっていて、
あ
そこに行って投票できたりとか。
会議室なんですね。
会議室で、あとはあれですね、あなたちょっとあの最近体重多いですからちょっと来てくださいみたいな、こう不正検診の結果の時に呼び出されたそこに入った記憶があるんですけど、あのただその会議室で 今ただ広い会議室とか、
うん、
あとあの歴史博物館の書庫として使われているんですけど、
うん
うん、そうですね、私が初めて来た頃は、今の書庫の側はもう完全に倉庫になってたんですけど、うん、今会議室となっている部分っていうのは、うん、まだ市場
が残
っていたんです、
はい。
で、私ようなんかね、なんていうのかな、びっくりしたんですけど、役所ってちょっと売店とかがあるとこ多いんです、
うん、ありますね。
ですよね。ちょっとあと食堂があったり、
はい、
職員の方向けので、降りていったらお店が並んでるので、
うん、
あ役所の売店かなと思ったら、その割には野菜がゴロゴロと並べられていたり、うん、あのなんていうんでしょうか、あと今はこれも確かちょっとごめんなさい、曖昧な記憶なんで確証が持てないんですけど、確か床屋さんもあったと思うんですよ。違ってたらごめんなさい。
そうなんですか、
うん、で、なんだろう、役所の売店にしては、
うん、
こうなんでこんなもの売られているんだろうと思って、うん、1階の側の、まあ、表に対して裏側の出口、
うん、
あそこはちょっと高低差がある建物なんで、
うんうん、そうですね、
地下っていう形ですかね、
はい、
出口があるんですけれども、
うん、
その出口を出てふっと振り返ったら、
うん、
那覇市回し公設市場、
うん、
看板というかあの入り口の上にペイントされていて、
なんかダブルで書いてるんですね。
で、ああなんだこんなところに公設市場があったのか、
うん、
で公設市場ってどうも皆さん今の皆さん本当にあの第一牧師公設市場がイコール公設市場なんですけど、うん、実は私昨年そのうららさんの公設市場ができた時のイベントに参加した時に、
うん、
那覇市の公設市場と公設市場があった場所を全部巡るという企画をして、こう冊子を作ってうららさんに置かせていただいてるんですけど、
はい、
まあ、その時にやっぱり10カ所回った時にやっぱり公設市場というものが、
うん、
あの牧師以外にも、
うん、
まあ、東町の公設市場とか、うん、あとその去年の段階ではまだ上原、
うん、
五六の上原団地のところにも公設市場として一応条例上あったり、
はい、
あ市内各地にあったんだな、で、まあ、それも那覇っていう町が戦後に人が集まってきて、いろいろなこう方が増えてきて、うん、でやっぱりこう何ていうんですか、市としてもそういう人々の生活を支えないといけないということで、
うん、はい、
各地に公設市場ができていた、その名残だったのかなというふうに思って、で昨日も実はちょっとあの司書の方にお願いして、
うん、
あのなんていうんでしょうか、中の会議室を見せていただいたら、
はい、
やっぱりあの柱の周りがタイル張りになっていて、
そうですよね、
ええ、
はい、
あここはやっぱり
面影が残っていましたね、
ええ、市場だったんだなというのが、ちょっとすごくなんていうんでしょうか、もう考え深いというか、
そうですね、
うん、そういう気持ちになりまして、 あとちょっと市場のだった頃の商品の広告のシールとか
が、ね、
ちょっと残って剥がされずになってたりして、
ね、
はい、ね、なんかちょっとなんていうか、私としても今からだともう何年前だろう、20年ちょっと前なんですけど、転入の手続きに来た時のこととかをちょっと懐かしく思い出してしまいました。
なんかね、奥の方にはまだあの本当に市場の名残みたいな、ね、
はい、
ものが残っていたりとか、
ね、あの食堂の跡だった、うん、ね、沖縄そばが美味しかったらしいんですけど、
うん、
カウンターの跡なんかも残っていて、キッチンとか、
はい、
あやっぱりここがそういう建物だったんだなっていうのを、
ね、
うん、思いました、
はい、もう公設市場があの、ね、どんどんなくなっていて、上原も条例がこの間廃止されましたので、はい、また一つ那覇市の 歴史を知る建物がさよならする、はい、ということです。まわし師匠、9月の20日でその市民課のお役目を終えていますが、まあ、現在は先ほども申し上げました保健所の方で、市民課の機能を果たしています。で、建物自体ですが、那覇市にお伺いしたところ、まあ、今後売却をする方向だということではあるんですけども、
はい、
まあ、具体的なことはこれからということでした。
はい、
はい、市民の歴史を長年、復帰前からですね、復帰前夜から見てきた建物がまた一つ、
ますね、
はい、ありがとうと、はい、さよならちゃんとしたいですね。
まあ、あとは数日、ね、はい、ありますからね。
そうですね、はい、また近くにお越しの際は足を運んでみたらいかがでしょうか。もう外からしか見えないと思いますけどね。
そうですね、
はい。